今週もいろいろいただきました。
ありがとうございました。
ます。まずは、はい、ガラケーでございます、はい。お久しぶりタブさんです。
そうでしたね。はい、ありがとうございます。
対策です。
はい。
はい、では参ります。
どうぞ。
もう暑くてやってられませんが、お元気にお過ごしでしょうか。
はい。
はい、ただいま室内気温 31.6 度でございます。
はい。
クーラーつけてません。クーラーつけた方がいいかもしれないですね。ね、
扇風機が回ってますね。
はい。扇風機の音大丈夫かな。
うん。
お元気にお過ごしでしょうか。
ああ、まあまあまあまあですね、
はい、まだ梅雨も明けていないのでにこの暑さでは先が思いやられます。
その通りです。
これ文雄君にもタブさんにもリスナーさんにもちょっと学識な情報をお教えしますけど、
うん、
6月です。
何が今かい。
6、うん、6月、7月、8月、9月、10月、
まあそんなもんやな、
5ヶ月です。
まあまあしゃあないな。
下手したら11月、6ヶ月。
まあまあ、
はい、日本は人が住める場所になるのだろうか、
うん、
とはいえ天気がいいのに外に出ないのはもったいないと、うろうろと出歩いて汗をかいては、
なるほど、
家に帰ってシャワーをして一時の天国を味わうといった日々です。
なるほど。まあまあタブさんお元気でいいな。
健康的、
うん、もう非常に乗ってはりますね、は
い、さて、
うん、
さてさて、車庫エレベーターの話など出てきて前回あの芦屋のね、
はいはい、
車庫エレベーターですね。
あれはね
あれびっくりしました。
さすが芦屋ですね、
はい、長崎に行った時にグラバー園に行く時に乗ったことなどを思い出していましたが、
ああそういやあったんかな、僕
はい
記憶ないわ、はい、
グラバー園、
うん、
ちなみにエレベーターは長崎市道の扱いです。市の道、
大阪の都線と一緒やね。
そうですね、
うんうんうん、
鉄道ファンとして番組の内容に一つ触れるとすれば、
はい、
高谷駅の駅名改称でしょうか、
うん、なるほど。
かつて高槻に住んでいた自分にとって長岡京市はそんなに遠い場所ではなく、
うん、
ただ長岡京市の市を取ってしまうと単に長岡京という名前になってしまうのは、
うん、
なんとなく収まりが悪いなあなどと思っていました。
あ、まあまあまあ、なんていうか愛着わかんというか、
うん、まあ、かっこしてですけど、まあ、例えばってことですね、うんうんうん、高槻や豊中、吹田などは市を取っても何の違和感もなかったのですがと書いてますね、
うん、なるほど。
長岡京なんて昔の都の名前で、それが今の町の名前と混用するのがおかしいと思っていたのかもしれませんが。
ああ、なるほど、そういう方もあるね。
まあ、おっしゃる通りですよね、うん、僕もなんか、で今日たまたま向こう市を歩いて、うん、はいはい、でそもそもあれ長岡京市には長岡京なかったんですよね、
うん、
そっからすでに間違えてるんですよね。長岡京跡があったのは実は向こう市なんですよね。
楓のちょっと上の
方、ね、そう、はい、楓町でしたから、あれはちょっとそう考えても史実的にもどうなんかなと、
あ、
まあ、2つの意味でね、タブさん的、はい、タブさんの説も合うし、史実としても長岡京がなかったのになんで長岡京市に、まあ、長岡京の一部はあったのかもしれないですけど、けど今の長岡京の大黒殿見てたら中心地は向こう市やったっていうことですよね。
まあまあそこら、
なんか政治的な意図を感じる部分もないことはないですよね。
まあまあそうかもしれませんね。はい、
前は、
はい、
これよかった、これボラボラの前にこれ思わんかって変に調べとったな俺多分。
なるほど、
はい、とにかく長岡京市は長岡京市で、長岡京などというのは違和感しかありませんでした。
はい、
あ、なるで次のメールいきますね、うん、これガラケーでいただいてるんで、はいはい、タブさんはスマホなんですけど、
はいはい、
文雄君はガラケーなんで、
わしこれずっといけるんやけどな、このわしのガラケーって。
あ、そうなんですか。
変、うん、でも、
あ、タブさんそうらしいです。
はい、はいはい、
まあまあとりあえず2通目です、
うん、
それが高谷駅が長岡京駅に変わって、これ1992年やったと思いますけど、変わったんですよね。
はい、
はい、あの駅名変わりました、
うん、
一気に潮目が変わりました。長岡京という単語が頻繁に使われるようになり慣れてしまったのでしょうが、
うん、
長岡京と言われても違和感はなくなりました、
うん、
ただ高谷、まあ、神の足高谷ですね、うんうんうん、という駅名が消えたのは残念でした、
うん、
まあ、という話をしたかったのではなく、
え、
話を軌道修正すると書いてますね、
うん、
まあ、これ、まあ、あえて僕らの西国街道にこう寄せてくれたってこと
ですね。まあまあそうですね、
はい、馬場さんたちは 佐賀県に、肥前山口かな、
うん、
という駅があったのをご存知でしょうか。
うん、
肥前というのは今ちょっと調べたら長崎県と、
うん、
佐賀県の一応大体肥前って言ったら、
まあ、らしいですね。肥後とか言いますよね、
はい、そうそうそう、うんうんうん、ちなみに壱岐・対馬は除くと書いてウィキペディアに書いておりますが、
そうですか、
はい、まあ、その佐賀県ですよね、
に、まあ、その山口
という、はい、肥前山口という駅があったのをご存知でしょうか。
もう悪いけど田部さんとお付き合いするまで鉄道でほとんど興味なかったね。
なかったですね。
うん、まあ、田部さんのおかげでちょっとぐだぐだ言うようになったんですけども、覚えてませんというか興味なかった
、はい、長崎本線と佐世保線が分かれる分岐駅、
うんうん、そう言われてみるとなんか、
はい、そうですね、全然僕は分からないですけど、うん、
まだまだね、
普通だけではなく、普通電車だけではなく、うん、特急や寝台特急も長崎行きと佐世保行きに分割、
うん、
あるいは逆に連結する駅として、うん、鉄道ファンには有名な駅です。
追い分けへの言われ道路で言うね。
いや、その中に追い分けってあんまりみんな分からんから、もう分岐点でいいんですよ、はいはい、いわゆるはもう言わんでいいと思います。分岐点
ね、はいはい、
それと同時に、
うん、
最近、あ、最長片道切符かっこして一般に日本の JR かっこ旧国鉄の路線で北海道から九州まで経路が途中で重複しない発駅から着駅までの距離が最も長い経路を持つ、片道乗車券の故障。
そんな、
それが、さっき田部さんおっしゃった
重複
最長片道切符の、まあ、定義らしいんですけど、最長片道切符の終点の駅として、乗り鉄にとっても有名な駅でした。肥前山口、
片道で行けるわけですよ、肥前山口までは。
北海道から。
ああ面白いな。
ところがこの駅が西九州新幹線が開業した2022年に、
うん、
現在の町名を冠した江北駅に改称されてしまったのです。
はあ、
A ですね、三髄の A に来た。
ああ江北ね、
江北です ね、
あね、山口が、
肥前山口が、
あ、なんと、
はい、解消された。
またえらいことやな、これは。
もともと肥前山口という名称は1895年にて、ああ、ごめんなさい、鉄道が開業した1895年にか、あ、うん、古いな鉄道が開業した時の所在地だった山口村の名前を冠したものだったのですが。
なるほど、村の名前。
そうですね、はい、で当初は山口という名前やったそうですが、
もつかんと、
はい、1913年に山口県の山口駅が開業したため肥前山口に改称と。
あ、
まあ、鉄道の、ね、法則から言うと、ほんまは、
うん、ね
ね、山口県の山口駅が山口駅にしたらダメやったんですが。
あでしょう、ね、まあ、大きさで負けたんで、ね、まあ、
ここら辺が、ね、ここら辺がなんか理不尽なところですけど ね、
あ、 そうですね。
あ、それは僕の意見です。
あ、
田部さんのお便り戻ります。1932年に周辺の村が合併して江北村が誕生。
A の村はい、ですね、
そうです、はい、で現在は江北町、
うん、
村から町に変わったらしいですね。
あ、はいはいはい、
まあ、そんな村が誕生して、うん、駅名と町名が合わない状況が小谷駅の場合よりも長く続いてきました。小谷駅は言うても短かったですよ、はい、
意外とね、
20年ぐらいやったかな、うん、なんか30年かな、 なんか そんなやつ、28年やったかな、
うんうん、
戦術の通り西九州新幹線開業のどさくさで江北駅になってしまいました、
は
い、どさくさらしいです。
もうあんまりもうね、
フレンとこうということでね、
フレンとシャッと行ったんですね。
小谷にしろ、
うん、
肥前山口にしても、
うん、
自分にしては昔から馴染みの駅名をわざわざ変える必要もないと思うのですが、
あ、なるほど、はい、
地元の人にしてみればやはり駅名には自分たちの町の名前を名乗ってほしいものなのでしょう。
なんとそう思うかな、
ね、うん、 まあまあそういうことでしょうかね、うん、まあ、現在の自分たちの名前ですよね、うんうん、結局コウタリも昔はコウタリでしたから、コウタリ村でしたから、うん、それが なんか知らんけど、うん、長岡町になって、うん、で長岡教師になったんかな、なんかそんなんでやったと思うんですが、うん、はい、ちょっとまあ、あ、ちなみに3通目ございます、うん、市町村名どころか、自分が住んでいる住所の地名が駅名に使われている自分にとってはそのありがたさは分かりません。あ、なるほど。ご自身の住まれている住所が、
うん、
まあ、近隣の駅の名前になっているってことですかね。が、駅名を変えてくれと言われるくらいまだ鉄道の存在感があるのだということで、
あ、なるほど、
いい方向で考えます。
まあまあまあ、はい、
ただその肥前山口のその江北町はなんかほんま全然分かんないですね、うん、まあ、江谷の長岡教師、うん、正直分からんけど、
両方ともまあ
両方ともね分かんないですね。
すごい例ですよね。
そうですね、うん、ということで相変わらずまとまりませんが、今週のお便りとさせていただきます。
ありがとうございます、はい、
殺人的な暑さが始まりました。体調には十分にお気をつけください。
はい、
ということです。
ありがとうございます、
ね、もうほんまにちょっと暑さはどうにかしなダメですけど、あとタブさんのその駅名に対するねやっぱりこだわりがまあ見えたし、まあおっしゃってることは本当にわかるし、
なるほど、
なんなら長岡教師自体が実は長岡教師じゃないんじゃないかっていう説も今ね JOBBB では出てきましたけど、とりあえず、
うん、
はい、スマホちゃうわ、ガラケー、
はい、
閉じました。あれちょっとほんま気になるな、なんで長岡京の中心地がなかったのになんで長岡京市になったんでしょうかね。でなぜ向こう町は長岡京町とかにしんかったんでしょうかね。そもそもあれか、向こう町が本来やったら長岡京市に入ってたらよかったってことか、向こう市が、それがなんか仲違いしたんですね、多分向こう市と長岡京市で。で僕言ってる意味分かります。そのものがないとこやのになぜそのものがあるような名前を冠するのかっていうことですよ、うん、長岡京の中心地がなかったのになぜ長岡京市になってるんでしょうかね、
うん、ちょっと不思議ですね、う
ん、不思議ですね、はい、タブさんのおかげでちょっとそれも感じれました。
はい、
ありがとうございます、
まあ、そういうところで一応収めておきましょう、はい、
そうですね、
まあ、今後の課題としてはね、
はい、
それなりに覚えとかなあかんことだと思います、
はい、リスナーさんもあのね駅の名前はこんだけあるんだぞということですね。僕も初めて知りました。
ありがとうございます。
はい、ジュエリー上島隆さんです。
はい、隆さん、
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます、隆さん。
いつも楽しく拝聴させていただきありがとうございます。
はい、
梅雨の最中ながら、はい、もう梅雨が明けたような暑さで、
はい、
本当に梅雨が過ぎたかもと思っています。
はい。
過ぎたんですか？
おっしゃる通りです、
ね。今日もすごいね、晴天、まさに晴天いい。
これからずっと続くんちゃいますか？これ。
ね。
うん。
もう梅雨ってやめません、
うん、
言うの、
うん、
そろそろ、まあいいですわ、それはちょっと僕は関係ない話なんで、はい、今年21日には、あ、今月か、
はい、
21日には夏至を迎えます。あ、
はいはいはいはい、
子供の頃には、うん、各節気、節気っていうかな、うん、節気に合わせての生活でした、
うん、
夏至の日にはタコの煮物を、
ああ
確かにあったな。だからタコ食べますよね、夏、
うん、
よっちゃんもようタコ料理してたな。
ああ、そういえばね、
はい、
まあ、そういう見方してなかったね、うん、これもまた、
は
い、
タコの煮物を美味しくないななんて思いながら食べていました。
そうですか。
タコの足が広がるように稲の根がしっかりと根付くようにと願い食べるタコ、
うん、あ、それでタコですか。
知りませんでした。それこそあれですよね、あの楓町のあのね、楓の葉っぱみたいにこうね、しっかりと根付くみたいな、まあ、これちょっとごめんなさい、あの全然今日の西国街道ボラボラとちょっとかけただけです。子供にとってそんなことは関係なく、
うん、
暑いのに煮物なんて、アイスクリームが食べたいなで終わっていました、
う
ん、
まあ、その気持ちがよくわかります、
まあ、正常ですよね、
はい、
さて6月16日の火曜日、
うん、
私が暮らす地域の奈良県吉野町の、
はい、
町議会議員の西澤康平さんという方がいらっしゃるんですが、その方が 町町かな町発注の太陽光発電事業をめぐる贈収賄容疑で逮捕されました、はいはいは
い、まあ、それこそテレビで見ましたわ僕、うん、その事件は、はい、
新聞や報道で一気にクローズアップされた吉野町です、
うん、なんと、はい、
いやいや豊中市みたいなもんやな、うん、盛りかけ問題でもうやたら注目された、うん、覚えてます、
うん、
あれは嫌でしたけどね、豊中市ほとんど関係ないやんけと思ってましたけど、もっとクリーンなことで知られるならいいのですが、
なるほど、はい、
今回の件は吉野町の恥と町の行政を担う関係者は受け止めています。
あ、なるほど、はい、
一方この事件の経緯のすべてを知っている人たちはほっと胸をなで下ろしています。
うん、
私の友達の奈良県警の偉いさんに聞いたところ、
うん、
私たちが何年も前から知っている情報も、
うん、
最近告発者から聞いたらしく、警察の情報網も役に立っていないようです。
偉いと思ってます。はい、
まあ、逆に、タカさんの情報網がすごいって言って、
まあ、
言えるんかな？
そっちの方でしょうね。
そっちの方ですよね、多分ね。
はいはい、
この事件を要約すると、吉野町議会のジャイアン、
うん、
ジャイアンってドラえもんのジャイアンのことですか ね、 ね、
うんうん、
西澤議員と、
うんうん、
ジャイコの K マリ議員、
あ、
K っていうのはなんかアルファベットの K ですね。
あ、なるほど、
はい、の潰し合いです。ジャイアンとジャイコが潰し合った。ジャイコっていうのはちなみにジャイアンの妹ですね。あの漫画がすごい描くのが上手で、確かなんかマーガレットなんとかっていう、ね、そのペンネーム持ってたはずなんですけど。
ああ、そうですか、
確かね、
はい、
あ、それは漫画の中の話ね、はい、事件の証拠を揃えて告白、告発したのは、ジャイコさんの K マリ議員で、ご本人も過料処分ながら刑事事件の犯人になるので、
はい、
議会からはこの2人がいなくなってで良かったって結果です。
あ、なるほど、はい、
まあ副町長と実行犯の職員1名が犠牲になりますが、
うーん、
ああ代わりがいくらでもいるので、はい、OK です。
なるほど、
おー、なるほど、
はい、
2人の不良議員を何年も前から排除しようとした正義の味方、うん、月光仮面は誰なのか、
あ、
この知っている人は少ないのですが、この月光仮面が権力を握れば悪党に変わると思うと、地方の小さな町ながら、
うん、
日本の議会制民主主義も腐っていることが分かります、
うん、
あ、タカさんご存知なんですかね、月光仮面誰か。
いや、ちょっとね、そうです ね、
うん、さて、
はい、まあ、それはちょっと置いといて、
はい、置いといて、
はい、
選挙絡みですが、
はい、
6月14日の土曜日に奈良県郡山市の市長選挙の仕事をしている友達が、
はい、
箕面市の勝王子に、
うん、
勝だるま、あ、勝ちだるまか、
はいはい、
勝ちだるまをもらいに行きたいというのでは
い、はい、
連れて行きました。
ご苦労さんでした。
遠くまで。その日は朝から大雨で、
うん、
勝王子には誰も来ていない。
珍しいね、
と思いながらですよ。
でしょ、う
ん、到着するとたくさんの人がいました。
なるほど。
早く勝ちだるまをもらって帰りたかったのですが、
はい、
本人は全てのスタンプラリーのスタンプを押したい。
あ、
そうなんです。あそこね、なんかスタンプラリーとかいうね、しょうもないことやっとるんですわ。あ、しょうもない言ったらダメで、ごめんなさい、あの、怒らんといてくださいね。全てのスタンプラリーのスタンプを押したいとも言い出し、
うん、
結局境内の全てのスポットを回ることになり、終わった頃にはずぶ濡れでした。
いやー、大変やったな。
体が冷えたので帰り道に温泉に行こうと思って、
うん、
箕面の水春かすみれの湯で迷いましたが、
なるほど、両方バスがよう通ってますね。
そうですね、
はい、
空いているすみれの湯にしました。
あ、そうでしたか。はい、
すみれの湯はあの確か万博記念公園なら外周道路のあたりに確かあったんやったかな。
そうです
か。水春は、まあ、あの箕面の、あの、
うん、
あの支援学校の近くにある、
あ、そうですか、
はい、まあ、有名な温泉というか、まあ、スーパー銭湯です ね、
ね、
はい、
バスがありますね。
そうですね、
はい、
こうして雨の中でもらった勝ちだるまの両目に目が入れられるのか、
うん、
あ、ということはあれか、 郡山市の市長選ちょっと注目せなあかんな。箕面のだるま使ってる可能性が あれ ちなみに皆さん知ってますか、勝ちだるまってクソ高いんですよ。あ、値段はねいろいろあるんですけど、うんうん、もう高いやつはめっちゃ高いんですよ。
そうですか。
安いやつでも高いんですよ。だから全部高いんですよ。あ、値段のことですけどね、
はいはい。
結局選挙は時の運、こんなことに人生をかけるのは勝手ですが、
うん、
落ち着かない人生なので疲れるでしょうね。
うん、
当選しても、まあ、丸と、
はい
はい。あ、当選しても4年後にはまた選挙、
まあ、
対抗候補者が出ないような捨ての市町村の政治なんて関係してもゲーム性に欠けて面白くないし、政治の世界に足を突っ込むとあり地獄なので、
うん、
私はいつも適切な距離を持ってシャドーキャビネットです。
あ、なるほど、はい
はい、ちょっと意味が分かんないです、
はい、
どういう意味ですか。
ボクシングのあれ違います
けど、ヨーロッパね。ああ、なるほど、はい、それシャドーボクシングやろ。
うん、まあ、それちょっとシャリハタ。
ああ、なるほど、そのシャドウとキャビネットかけたってことですかね。ああ、
いや違うか思いますよ、
はい。最後に楽しみにしている長熟西国街道も大詰め、
はい、
街道巡りはここで終わるのか、
ああ
気になっています。
本当ですね、
ね、
はい、ありがとうございます。
どうなるんでしょうか。
はい、まあ、さっぱり分かりませんね、
はい。あ、ちなみに、うん、その勝王子、
うん、
あれ勝王子っていうなんか説もあるんですけど、
うん、
けど僕はずっと勝王子やったんですよね、
うんうんうんうん、
でなんかやっぱ勝王子で合ってるらしいですね。
あ、そう、うん、王と言った方がいいんですね。
なんか本当は勝王子じゃないですか、だっておっぽの王だから。
あ、
けどなんかあれ本当はおっぽの王じゃなくて王様の王やらしいんですよね、なんかほんまは。
あ、
なんかちゃんとこう改ざんの由来とかもしっかりしたお寺なんで、まあ、興味ある方は見ていただきたいんですけど、あの結構、まあ、面白い歴史のある、
あ、うん、
はい、寺で、僕も実は最近行ってきて、
あ、そう、
あ、外国人の多さにそりゃびっくりしまして、
すごいもんらしいな、
はい。で、あと僕は、
うん、
まあ、これ勝王子の方聞いてるかどうかわからないですけど、
うんうんうん、聞いてへんよ誰も。
あれ宗教法人なのっていいんかなと思いましたね。
あ、なるほど。
要はテーマパークやんって、
うん、
神戸市も一個もないんですよ。本当皆さんよかったら行ってください。箕面茅野駅から、うん、あの阪急バスで出ますんで、
ね、
20分で片道800円で行けますんで、
はい、
よかったら行ってみてください。ちょっとねテーマパークですよ。
まあ、やっぱりだるまさんのテーマパークかもね、妙によっては。
いや別にテーマパーク否定してるんじゃなくて、宗教法人なのっていいんかなと思いましたね。宗教法人なのってことは多分 税制面で相当優遇されてるはずなん で、
そ、 うですよ。
それがあんななんか、これ宗教法人って思いましたけどね。ごめんなさい、関係者の方いたら申し訳ないです、
はい
はい。じゃあタカさん、またその大和何市でしたっけ、郡山市でしたっけ、
はい、
あ、大和郡山市の、うん、そのね市長選の方もちょっと、
ね、
いい結果になるように
祈
ってます。
そこから離れずやってありますけど、
そうそうそう、
やっぱりちょっとでもついたら、まあ、買った方がいいか、気持ちがいいかもからね。
そうですね、
まあ、タカさんそんなまあ関係ない
そう関係ないですね、
うん、はい、そうね、はい、
はい、ありがとうございました。ちょっとまた日本のそのね政治のちょっと違う方面からまた見れて良かったと思います、
うん、そうですね、はい。
あ、高重克彦さんです。
はい、
あ、つまり
ありがとうございます。
ピースラン世界五大陸4万キロの旅を走るアドベンチャーの高重克彦です、
ね、
や
ってありますね、はい。
6月も後半に入りました。
はい、
急に真夏日となった今
週みんなそうです、ね、
みんな一緒ですよ。暑いっすよ確かに、
うん、
本格的な夏はまだ梅雨明け後のはずですが、体がまだ暑さに馴染んでいないため炎天下歩くだけで体力を消耗します。いや、こういう方本当多いんで ね、本当気をつけなあかんなと思いますね、
ね、
うん。私はすでに3月から5月にかけて熱帯のベトナムで夏を経験したので、うん、今年に2度目の夏を迎えますと、
ね、これ普通の人はできることはないですよね。彼やからできるんです
よ。ずっと夏、まさに常夏じゃないですか。
そうですね、
ベトナムは寒気に訪ねたのでまだ湿気が少なく、
あ、よかったですね、
風が吹くと木陰はとても涼しく快適で、はいはい、エアコンは不要でした。
なるほど。
日本の夏はジメジメムシムシして夜も気温が下がらない、
うん、
というのは辛いものがある、うん、あります。
そうですね、
急激な気候変化があると体調を崩しがちになる方も多いと思います。
はい、
今は暑さ対策グッズもいろいろと出回っていて、先日ハンディファンをネットで購入、携帯扇風機、
なんとな、
USB 給電が可能で、
うんうん、
風力も調整でき、パワーもかなり強く、旅先でも使えそうです。
あ、そうでしたか、はい、
さて話は変わりますが、昨日は名古屋にいる娘のバースデーでした、はい、おめでとうございます。
よかった。
年に一度ぐらいしか顔を合わせる機会がありませんが、うんうん、オンラインでは時々連絡してます。
あ、そうですか。
18歳で、13年ぶりに再会したのが11年前。その娘も早いもので29歳になりました。
再会の時から僕ら知ってますもんね。
そうそう、
はい、
天満橋の駅で再会する場面で、うん、小学校に上がる前に最後に見た彼女がいきなり大人になって目の前に現れた時には正直驚きました。
そうでしょう。
いや、それはびっくりしますよね。
そりゃそうですわ、
はい、毎日同じ屋根の下で暮らして頻繁に顔を合わせていたらまだ状況は変わっていたのかもしれませんが、成長過程を見るのことはなかったのが少し残念です。
まあ、そうですね、いろいろありました、はい、
ともすれば一生会うこともできなかったと思っていたので、会えるだけでもまだラッキーと考えるべきなのでしょう。
そりゃそうですよ。
いずれ彼女も人の妻となり母となる日がやってきます。生きてるうちに孫の顔を見れば幸いです
なんと、はい、
暑さはこれからが本番、はい、皆様にはおかれましてもどうかご自愛ください。
はい、
高重克彦、
はい、
ということでございま
す、ね、
会われるんですかね。
うん、
今年もね、
まあ、それはまあお会いになると思いますよね。
あとね、あの、うん、高重さんのメールで、うん、ちょっと僕もあの、まあ、共感というか、あ、確かにそうやなと思ったのが、うんうん、まあ夜が熱帯夜で、まあ、ジメジメムシムシしてたまらん、うん、辛いっていう話なんですけど、うんうんうんうん、これでちょっとね、僕昨日実はちょっと一つちょっと面白い試みをしてみまして、よかったらまあ皆さんもまあするかしないかは自由なんですけど、あの、僕日本の夏が暑い一つの理由として、まあ、特に都市部に限って言えば、うんうん、あのやっぱヒートアイランド現象なんですよね、うんうんうん、要は都市生活で出る熱が、うん、あの土地にこもって、でそれがやっぱ 夜もこもってずっと暑さをこう維持してるっていうのが、あ、まあ、多分ヒートアイランド現象の、まあ、一つの定義やと思ってるんですけど、うん、そのヒートアイランド現象がなんで起こるかって言ったら、まあ、人間がいろいろ経済活動してるからなんですけど、うん、そのうちの一つがやっぱエアコンなんですよね、うん、エアコンの室外機がもう本当それの大半を占めてるんじゃないか、特に住宅地では多分そうやと思うんで、うんうん、でじゃあなんでエアコンの室外機が暑いんやって言ったら、あれ熱風が出るからなんですよね。ただ、うん、ただ自分が使ってなかったら少なくとも自分の家のエアコンの、ね、室外機は熱風出てないわけじゃないですか、うん、ということはそれでも暑いってことは、要は隣の家とか周りの家からの室外機の熱風が暑いってことじゃないですか、うん、で特にやっぱり隣の家なんですよ、うん、隣の家からの室外機の熱風って本当に暑いんですよ。で僕それ何回も経験してて、でちょっとね、一つ昨日試したんですよ、うん、昨日試したのが、あの、まあ、うちはクーラーつけてなくて窓開けてて、
うん、
で隣の家がクーラーつけてて、うん、それじゃあれクーラーの設置位置って、まあ、もちろんマンションとか家にもよると思うんですけど、大体みんなね、あの非常ベランダとベランダの間 の非常扉の横に大体クーラーの室外機って置いてるんですよね、
うんうん、
そしたら隣の家と我が家の家って言うたら、そのベランダとベランダの間 の非常口を共用してるわけじゃないですか、うんうんうんうん、そしたら我が家の室外機もそのベランダの壁の横にあって、うん、で隣の家の室外機も横にあって、うん、要はそれでちょうどこう扉を挟んでるみたいな、サンドイッチしてるみたいな感じなんですけど、うんうんうん、そしたらそこの隣の家の室外機からやっぱ我が家のベランダ伝って家の中にめっちゃ熱い空気入ってくるんですよ。けど理不尽やと思いません、
うん、
自分がクーラー使ってないのに、うん、なんで隣の家の室外機の熱の被害を俺が受けなあかんで、俺、うん、僕ずっと思ってたんですよそれね、うんうん、だからちょっと今年はちょっと試したいことがあって、うん、というのもあのその壁の隙間をちょっとあの板で埋めてみたんですよ、
う
ん、
あ、なるほど。
これ法律的にしていいかどうかすごいグレーゾーンやと思います、うんうん、まあ、それ言い出したら室外機をベランダに置くこと自体多分グレーゾーンなんですよ。要は共用部分なんで
ね
常にこうやっぱり避難せなあかんっていう、あ、まあ、その意味でちょっとそこの部分は置いといて、その非常の扉の横に、うん、隙間にちょっと板を置いたんですよ、
うん、あ、まあね、熱風は
熱風が本当すごいんで、うん、だってそしたらこっちもクーラーつけなダメじゃないですか。つけたらないですよ基本的に。僕クーラー嫌いなんで、
うん、
そしたらねめっちゃ涼しになったんですよ、
うん、よかったね。
だからね、うん、まあ このラジオ聞いてある方で僕と同じような悩み持ってある方がいたら一回やってみてもいいんじゃないかなと思いました。ただ、まあ、さっき言ったように、うん、共用スペースなんですよね、ベランダっていうのは ね、うん、
でまあ、自分とこの家でありながらないような、ね、
ないような感じ、まあ、
その辺が怪しい
とかやね、というのと、うん、それやったら自分がエアコン使う時も、うん、本来理屈とすれば隣に熱風いかんようにせなあかんんですよ。ああ、まあ、
それが礼儀かも、
ね、それがもう当然公序良俗ってもんじゃないですか、うんうんうん、相手だけにマイナスはね、こう被らせる、うんうん、それをどうするかですよ、うん、僕はそれで今悩んでるんですよ、うん、
なるほどなるほどね、うん、
ただ、うん、隣からの熱風を遮断すると、うん、涼しくなります。
ああそう、
これはびっくりしました、
うん、なるほど。
ということは逆から言うとやっぱりヒートアイランド現象の原因の大半は多分クーラーの室外機です、うん、
あ、なるほどね、
それが分かりました、
うんうん、なるほど、
はい、
まあまあ、
まあ、かといって別にクーラー使うなって言ってるわけじゃないんですが、ね、ただクーラーを使ったら、うん、その室外機の熱は実は自分にも関係するし他人も苦しめるっていうことはやっぱり知っとかなあかんですよ。これはやっぱり生きる人間として、
そうね、
はい、まあ、それはすごい昨日実感したね。高橋さんもし、まあ、高橋さんの家多分めっちゃでかいしそんなことに関係ないと思います。
多分ね、まあ、住んであるとこも
そうそうそう、まあまあね、言うても大阪のちょっと田舎地域やから、まあもちろんその熱はこもりますけどね、
う
ん、盆地やし、うん、けどこの泉州とかこの辺りに比べたらマシやとは思います、うん、ただちょっとそういうこともあったんで、皆さんあの、その室外機の熱っていうのもちょっと一回考えてみてもいいんじゃないかなということは思いました、ね、
なるほどね、
はい、というわけで高橋克彦さんありがとうございました。
ありがとうございました、
オフィス樋口さんです、
はい、待ってました、
いつもありがとうございます、
個性の塊、
はいはい、本題に入る前に、
うん、
今年の秋から街歩きの講座を担当します、
はい、
ちょっとなんか我々となんか似たような、
ほんまですね、
夏までに下見に行かなければと思っていますが、7月8月に出かけると思います、
うん、
いやこれちょっと辛いな、樋口さん、うん、大丈夫、うん、ほんま体調気づけてください ね、
まあ、どういう、
まあ、場所とかにもよります。街歩きって言っても純粋な街歩きなのか施設の中でね、
うん、
こういろいろ、
まあ、その辺分かってないから ね
講座をするのか分からない、
よろしく言えませんけども、
ただやっぱりこの7月8月の、まあ、大阪に限って言えばちょっと本当に危険やなと思いますんで、うんうん、あの僕の あの ONCC の講座、ちょっとオープニングでちょっと言いましたけど、あれあの、まあ、なんでそのなんていうか万博記念公園というかあのエキスポの太陽の塔にしたかというと、9月のやっぱ国書があるんですよね。ということは7月8月も基本的にはやっぱり講座もあんまり外出ないやつに してるんですよ、まあ、8月は夏休みないんですけど、だからやっぱそう考えると7月8月出かけるっていうのはちょっと危険かなとは思いますね、まあ、けどそれは別に僕らがやめろとは言えないので、まあ体調万全にしてってことかな、
まあ、行くなんか場所もよう考えてね、
そうですね、そうですね、
まあ、その辺は樋口さん抜かりないと思うけども、そうそうそう、
あの本当にあの炎天下はマジ危ないんで気をつけてください。本題です、
はい、
2025年4月敦賀市内で花替え祭りがありました、
はい、
あの金崎宮かなんかですね、
ああ
樋口さんよう行ってはるところですけど、うん、福井県の
結構樋口さんお好きなところですよね、
はい、あの巫女さんがなんかねチャリンチャリンチャリンってなんかやってくれるんですよ、確かなんか交換したら、
あ、なるほど、
確かね、
はい、
今年で出かけたのは4月の4日です、うん、青春18切符のルールは変わり、
うん、
あ、これ田中さんおっしゃってましたね、解約になったって言ってね、
はい、まあ、まあね、要項はならんですね、はい、こういうもんは、
はい、連続して出かけられる日が見つけられなかったので、あ、朝のサンダーバードで出かけました。
あ、そうでしたか、
はい、でサンダーバード1号の車窓動画、うん、これ僕見させていただきました、はい、サンダーバードを使うと朝早く着くことができたので、
あ、よかった、
例年と比べるといろいろな場所に出かけられました。
やっぱり
良かったですね、
時は良かったですね、
そうですね、
はい、
敦賀駅から気比神宮まで歩いた動画です、はいはい、これちゃんとあの島風鉄道チャンネルで
出てますか、見られますか、
事前に見てますんで、
あ、さん、はい、
商店街のアーケードの下を
なるほどね、
ずっと樋口さんが POV ですね、ポイントオブビューの、あー、まあ、多分自分のお顔の横につけられたカメラ で、ね、うん、まあ、撮ってあったんですけど、ちょっとね空が映りすぎてたんで、もうちょっとカメラ下にした方がいいかなと 思いました、
まあ、見やすいかも分かりませんね、その方がね、
うん、ケヒ神宮から鶴ヶ城跡に向けて歩きました、うん、途中何回か道を間違えたため、時間がかかっています、
まあまあまあ、
知らん道はそんなもんです、
そんなもんです、
でね、撮影しながらってね、うん、ほんま道間違えるんですよね、実は
意識的になるよね、
もう本当に間違えるんですよ、うんうん、あの
考えるとね、道は間違えます、
そうそう、はい、写真もあるということで、ちょっと写真は、リスナーさんごめんなさい見れないんですけど、
はいはい
はい、鶴ヶ駅から鶴ヶ城跡の写真ということで、
う
ん、これなんかちょっと道中の由来碑とか撮ってくれてます、
ほんまですね、綺麗に撮られました、
これなんか車輪があるんですね、これ、
これまあ鉄道のなんか動輪がなんかでしょうね、
電化交流電化、
ああなるほど、
発祥の地、発祥かな、発祥の地って書いてるのかな、
ここで始まったんですか、はい、交流電化っていうのは、まあまあ、直流だったですからね、昔は、
あ、
まあ、そこら辺また田部さんに教えてもらって、
はいはい、1900何年とかなんか書いてますね、
あ、なるほど、
あ、でこれがなんかその、ね、これは SL かなんかの車輪
のように見えますね、
29600、うんうん、形式9600、
ね、電化の前走ってたやつが、
なるほどね、
残してるかもしれませんね、
これなんか昔の侍みたいな
でしょうね、
なんだこれ、なんて書いてます、
これは何でしょう、読めませんね、
はい、なんとかの像って書いてますね、はいはいはい、ちょっと漢字が難しくて、
ちょっと難しいですね、
あとなんかこういうメイドさんみたいな、
これはまた2度
もうあのさっきの銅像と
ちょっとあまりにも
違いすぎてちょっと脳みそが追いつかないですね、2階へ銅像ポポピリカっていうなんかカフェがあるんですかね、
あるんでしょうね、
まあ、そのカフェのなんか、うん、まあ、女性キャラクターみたいなのを看板にしてるかな、あで銀河鉄道すりないんですよ、松本零士さんの、
まあ、ここはね、
あの、なんで松本零士なんか今でもよく分かんないんですけど、まあまあまあそこはもういいでしょう、
はい
はい、いろんな彼の作品のキャラクターが立ってます、はい、
なんかこれも見たことありますね、
なんか黒い駅長みたいな人ね、
うん、
はい、ええやん鶴が、
まあね、
はい、あ日本書紀のなんか物語も書いてますね、
ですからね、はい、僕も親戚がおりますね、ここに、
はい、
はい
はい、というような写真いただいております。
鶴
ヶ城跡はお寺の中に石碑があるだけで、
ほうほうほう、
特に何もなかったので、
そうでしたか、
すぐに赤レンガ倉庫に向けて歩きました。
前も行ってはったかな、赤レンガはね、うん、はい、
赤レンガ倉庫までの動画は編集するのを忘れていたので間に合いませんでした代わりに写真を送ります。
ありがとうございます。
これもごめんなさい、僕らしか見れないですけど、
です、ね、これは公開されてるんじゃないんですかね、
これはされてないです ね、
ね、ひょっとしたらね、
はい、
面白い、
これ日本海ですかね、
面白い橋ですね、
はい、下にこう船が通るんでしょう ね、 ね、
徐行と書いてますね、はい、船も徐行せなあかんね、当然ですけども、
ですかね、これ船だまりというか、
面白いです、ね、
船をこう
止め漁船のような、
そうです、なんか宇都宮みたいな感じで港になってるのかな、
ね、あ面白い、
あこれシャッターになんか、
ね、
なんか住吉大社、
あほん、まあ、
住吉大社か、違うな、何やろこれ、
ケヒちゃう、
ケヒ神宮か、
うん、
ケヒ神宮の鳥居が、
多分ね、
でなんかちょっとこういう昔の倉庫群みたいなのが、
そうです、面白いですね、
出てきましたね、これが赤レンガなんかな、ちょっと色変わった感じ、
赤レンガではないかな、ではないかな、
うん、はい、まあなんかいろんな、
碑がいっぱいありますね、
そうですね、万蔵閣跡とかね、
あ、なんかそんな建物があったんですかね、
はい、万蔵閣という建物が、うん、
満州閣か満蔵閣かどっちかでしょうね、う
ん、まあ、読み方書いてないんで分かんないですね、満蔵やと思いますけど、はい、でなんかちょっと古そうな家も、
そうですね、
あこれちゃうわ、家ちゃうわ、旧鶴ヶ交易、うんうん、ランプ小屋やって、これ
なるほど、はいはい、
そんな駅があったんですね、
鉄道の施設でしょうね、一つ、うん、はい、
はい、お便り戻ります。
歩けば面白いですね、どこの町もね、
金ヶ崎宮の、
うん、
動画で写真です、
なるほど、
急な坂を登ります、
はいはい、
これらしいです、急な坂を、
はいはい、急な坂登
って、あお前結構急やなあ、焼き団子なんか売ってるんですね、
うまさ抜群とか言ってますね、
はい、嫁ガチャや、
嫁ガチャや、はい、
でソフトクリームも、
あー
うまそうやな、これまた坂のこの入り口手前に置くっていうのがなんかだいたいこういうとこってあの、うん、ね、あの峠茶屋とか言って上の方にあるんですけど、やっぱさすがに神社の中にはちょっと置けんかったんですかね、はい、あの、峠道の入り口にあのお店がありますね、はい、でこう急な坂を登って階段も結構急ですよ ね、
ですね、
当時なんか桜がすごい綺麗に咲いてたんです ね、
ですね、桜のシーズンですね、
そうです ね、
ね、
うん、はい、で、あ愛宕神社もあって、
はい、
てな感じでずっと 上まで行くと、
はいはい、
なんだろうこれ猿回しですかね。
みたいですね、
はい、太郎二郎一門って書いてますけど、
あ、ね、どっか行ってはったらね、は
い、動画撮影禁止
そうですか、
撮らしたるよ動画ぐらい、ね、まあ、ケッチやな、まあ、何をビビっとんねんほんま前は、花替え祭りの期間中、日光猿軍団の方が来ていました。
あの方が
その
日光の方、山口と違う方です ね、
そうですね、はい、巫女さんと花替えを変える時の動画です。あ、これあの音聞きました、
はい、
なんかチャリンチャリンチャリンって多分小さな鈴のついてるやつがなんか音鳴っとったんでしょうかね。巫女さんと花替えを終えて、これ要は何か前年かなんかにここで買った何かを持っていって、
うん、
で、ね、はいはい、今年の分と交換してもらうということなんですかね、うん、
かもしれませんね、
うん、ちょっと分かんないですね、
はい、
坂を降りてからランプ小屋に移動しました。さっきね、
はい、で赤レンガで作った、
そう、旧鶴ヶ交易ランプ跡、ちょっとこれも写真あるんで、
あ、
これ昔の鶴ヶ交
換図があるんですね。
そうですね、
あ、面白いね、
琵琶湖が映ってる。
いや、
映るわけないんですけど、
超感じてみんなこんなんですよね、
はい、越前の国鶴ヶ海陸の図というやつですね、はいはい、これ京都ですか、
どこでしょう、
あ、足田って書いてますね、
あ、ちょっと京都だ
よね、小川口、
あ、これなんちゃいます
ね、山中追い分け、
あ、
まあ、京都っぽい感じもします。谷村、
いや
違う、奈良かな、中村とかなんか谷口とか、うん、あ、
まあ、鶴ヶでしょ、
鶴ヶですかね、うんうん、だからということは琵琶湖がちょっと近すぎるんですね、この
辺。いやいや、もう長官ではね、はい、ロシアは入ったりアメリカが入ったりしますから。
あ、でランプ小屋はこんなところに建てましたよっていう、明治40年頃 の、 あの山の、多分これ毛肥神宮から撮った写真かな、
うんうんうん、
あの鶴ヶ湖の写真が、
北前船みたいな帆船が止まってますね。
わー、すごいな、
面白いです ね、
ね、うん、ここら辺にあったよということですね、写真展示が、うんうん、あ、ランプ小屋新聞というのがあったんですね。あ、これは最近だって作ったっぽい感じですね、うん、多分、
うんうんうん、
平成27年に作ったなんかそれと昔風の新聞が、
復刻新聞みたいにしてるんですね。
そうですね、
うん、
あ、これが外観ですね。トイレみたいな感じ、
これはトイレじゃないですか。
いや、トイレ
見せて、
あ、どうなんやろうね、うん、これ樋口さんのアタッシュケースが、
うんうん、置いてますね。
樋口さんこれずっと使ってあるんですね、
うん、
あの黒い
ね、
ファイルとケースみたいな。
昔あれでカメラ置いてね、
そうそう、あの連結とか撮って貼りましたけど ね、
ね、
うん、開業当初のランプ小屋の様子。
あ、なるほど。
ほら、ここはもう写真撮影 SNS 投稿はご自由にどうぞっていうね、やっぱり太っ腹ですよね、はい、
それが当たり前
です、当たり前ですけどね。あ、で緑色灯とか赤色灯とか、まあ、そんなの展示も、
うん、
ね、1800型とかなんか書いてますけど、
こんなのがあるんですね。
で窓がやっぱこう独特のなんか、ね、アーチの窓ですね、上が
上下に開くやつですね、
はい、ああ、なるほどね、うん、これ結構怖いですよね。
あるある、なんか
指詰めそうで怖いです
よね。そうですよね、
はい、
あんまり調子乗ってや
ったりそうですそうです、
背中バーンと打ったりね、
はい、うん、で赤レンガ倉庫に行って、
はい、
帰りは湖西線経由で帰りました。
ご苦労さんでした。
途中近江今津から京都までの車内放送走行、
ね、
これも動画でね、一応見させていただきまして、
プロさんでした。
金ヶ崎宮の動画もありました、うんうん、はい、これすごい、あの桜がほんま綺麗なところなんやなって、うん、あとこれ巫女、花替え祭りですね。これはあの音声だけでした、
はい、
で最後これが、近江今津から、
うん、
まあ、京都の何、
う
ん、ですかこの、音だけですね、
はいはいはい、
今ちょっと音聞こえましたけど、うん、はい、4月4日録音という。
ありがとうございます
。詳しくは YouTube 島風鉄道チャンネル、
はい
はい、お、2700人増えてますね。
あ、いいですね、
よかったですね、
頑張って
ます、頑張ってください。皆さんもぜひ島風鉄道チャンネル、は
い、応援
よろしくお願いします、
はい、
次はですね、はい、うん、あ、大阪歴博、
はい、歴博さん、
柴田さん、
はい、ありがとう。
柴田さんずっとですからね。
そうですね、長いですね。
長いですね、
ほんまに頑張ってありますね、
はいはい。6月17日火曜日記者内覧会、
何でしょうか今度は。
特別展正倉院、
おお、正倉院
奈良ですね、
すごい。
ザ・ショーっていう、はい、英語のタイトルがついております。
そうですか、なんとなく。
当館では令和7年6月14日土曜日から8月24日日曜日まで、
うん、
正倉院ザ・ショー感じる今ここにある奇跡を開催します。
あ、奇跡ときましたね、
はい、
なるほど、うん、
つきましては 休館日の6月17日に、メディアセッション記者内覧会を実施するということです。
なるほど、
そんなことをされるんですね。ちょっと資料も多分ねどっかにあると思います。ちょっと待ってくださいね、
うん、
これかこれやな、
うん、
あこんなんが来ますよっていう。あ違うこれ違いますわ、これ別のやつです、うん、ちょっと去年今回 あそうか資料はごめんなさいないっすね、
うんうん、
まあということで、
はい、
いつからでしたっけ8月
詳細
あ6月14日か、うん、6月14日から、
はい、もう始まってるんですよね。だからね、
あほんまやな、
うん、
あそうか、じゃあこれちょっともういけないですね。
まあね、
そうかそうか。
重ねてい
ただいて、まあまあまあいいや、それでいいんですよ。いけないのはいいんですけど、まあとりあえず、はい、そういうことで皆さん、
はい、
そういう展覧会があるということでね。
はいはい、
てか今やってるということで、
はい、
ちょっと意識してください。
そうですね。
同じく歴博柴田さんですね。はい、9月13日から、
うん、
特別企画展。
ああ、これは大丈夫です。
大阪の宝。in 大阪歴史博物館を開催します。
そうですか。
ということで、
大阪の宝ですね。
こちらはね、うん、あるんですよ、この PDF が。
ほうほうほう、
こんなんですね。
面白そうですね。わあ、農機具とか、
はい、
望遠鏡とか、なんか不思議な動物とか、
う
ん、なんか
竜ですね。
竜みたいな、竜ですかね。
竜ですね。
あ、面白いですね。ちょっとなんかこうロマンチックな感じもあって
ね。
うん、まあ、昭和っぽいというか大正っぽいというか、
そうですね、
そんな感じ
ですね。2025年大阪・関西万博開催に合わせて、大阪市の6つの博物館美術館の収蔵品200万点以上の中から、
うん、
都市大阪の繁栄とともに先人たちが収集継承してきた多岐にわたる資料作品のコレクションを、各館20点計120点の大阪の宝として選定しました、うん、あ、大阪、ごめんなさい、主語は抜けてましたね。大阪市博物館機構っていうところがあるらしくて、うんうん、まあ、そこが20点、100、計120点の大阪の宝を選定した、本展は大阪歴史博物館の大阪の宝20点に加えて、とりわけ皆さんにご覧いただきたい所蔵品を学芸員がこれえりすぐりって読むんですかね。
あ、でしょう。
よりすぐりじゃないですよね。
あ、どっちでしょうね。
えりすぐり5つのインデックスに分類して、その意義と魅力をお示しします、うんうん、歴博が考える大阪の宝は、大阪で生まれたり育ったり、あるいはここで暮らしたり活動した人たちが残してくれたものことたちです、
うんうんうん、
それらが持つ多様な顔つきは大阪の特徴をさまざまな角度から照らし出してくれるとともに、うん、未来への示唆を与えてくれるということですね、うん、
はい、
あ、なるほど。6つの博物館というのが、
うん、
大阪市立美術館、
はいはい、
で自然史博物館、
はいはい、
で豊東寺美術館、
はいはい、
で科学館、
うん、
で歴史博物館で中之島美術館、まあ、この6つらしいです ね、
はい、ま
あ、ここになんか20点なんか選ばれてなんか展示されてるかもしれないですね。
あ、そういうんでしょうね、うん、教会みたいなところが選んで言ってましたからね、うん、
で、まあ、今回の歴博さんの展示はですね、まあ、例えばこんなん来るよということで、豊臣時代16世紀末、まあ、1500何年ってことですかね、金箔なんたら瓦飾り、
はい、あ、この瓦よう見ますね、写真で。
あ、
ほんま実物は見たことないですけどね、はい、
なんか瓦の端っこの方でこうペッてつけるやつですかね。
かもしれませんね。そういうのも
金箔瓦で飾られていました、
うんう
ん、あ、なんかその建物が
秀吉が、まあ、金好きやということで、
あ、
まあまあ、金、
まあ、趣味があんまり良くないですよね、秀吉はね。
まあ、まあね、いろいろ人にやってちゃいますけど、
屋敷の主が豊臣政権と深いつながりを持つことを示している。
ああ
、そういうことですか、まあ、要は大門みたいなもんですね、言うたら、うちは豊臣やぞみたいな、
まあ、そうかもしれない、
ね、魔除けとかもあったかもしれないですけどね、うん、豊臣時代に形作られた城下町が現代の都市大阪の基礎となったという、うん、
まあ、それはそうでしょう。
僕
は
最近千利休をちょっと勉強してたらね、うん、秀吉が嫌いになったんですよ ね、なんかこいつ根性悪いやっちゃなってずっと思ってるんですけど、
まあまあ、あんだけの人やからね、
もうちょっと まあ、ちょっとやばい人ですね、うんうん、はい、で他にはね、うん、これなんだこれ、
これはお米作る道具です。
あ、
お米 の, あの柄 も, もみと身を分けるやつですよね。
あ、なるほどね、
手動で、ね、手で回す、
はいはい、
大きな中はね、
なんか
ドラムみたいなのがあって、
トウミっていうらしいですね、
うん、そういうらしいですね、
トウミ、
ここにハンドルがついてるでしょ、真ん中に。
あ、これハンドル、
うん、それグーグーグーと回して風かなんかで
風力によって、う
ん、分ける、
穀物と、まあ、ゴミとか、ね、人海を選別する農具で、本資料は、平野区の平野上町かな、はい、で使用されていたものです。
なるほど、
うん、という、うん、大阪の鬼橋京谷七兵
衛
の墨書きがあ る,
なるほど。
嘉永4年、
あ、すごいです、ね、
嘉永4年って西暦で何年か分からないけど、まあ、だいぶ古いことですね。
なるほど、
大阪の農具職人の技術力が農業に革新をもたらし、うん、各地の風土を育みました。あ、これ大阪の人が作ったってことか。
まあそうですよね、大阪の職人が農具職人っていうのがあったんですよね。
あ、
それはまあそうですね、ヤンマーとかね、クーターがありますから大阪、
ね、そうですね、まあ、まあ、ヤンマーはね滋賀県ですけどね、
まあまあそうですね、
はい、うん、なるほど、
農機具ですね、
はい、あ、でこれが文雄君がちょっとおもろいなやつ、あの竜っぽいなんかオブジェですね、
うん、ね、うんうん、
これ何て書いてあるの、竜自在置物、
ね、これあ竹の細工ですよね。 違いますか、
秋山竹林祭、
あ、やっぱりそれ、
あ、竹林、
そうですね、
竹林ですか、
竹はもろしそう、
大阪小浜の彫刻家、
もろしそう、こう変化のあるものがいっぱいできてます
よね。自在置物とは竜やエビなどの関節を自在に動かせる細工を施した工芸品、堅牢な金属で作られているのと違い、
金属と書いてますが、
いや違い、
うん、
同じ動きを木製品で実現するには、構造上の工夫が必要でした。竹林祭、名前面白いです ね,
ね、
竹林っ、
やっぱり竹の細工しはたしてと思います
よ。竹林祭は金属のワイヤーを内部に仕込む、
うん、
あ、なるほど、創意工夫によりこの難題を解決しました。
そうです、
中にこれワイヤー入ってるんですね、これ
入ってるんでしょうね、
全然わかんないですけど、竹林祭の優れた彫刻技術に大阪人らしい柔軟な工夫が加えられることで芸術に昇華された一品です。あ、なるほど、他にもなんかこの、まあ、望遠鏡みたいなやつとか、
屈折式の望遠鏡ってやつですね、はい、
他には、
あ、これは
屏風ですかね、はいはい、朝鮮通信使の屏風ですね、
面白いですね、船の屏風でしたね。
こんなんもあるんですね、大阪の宝バーチャル体験展示室、これは家でも見れるんちゃいます、
あ、まあ、そうでしょうね、
うん、
多分なんかそれこそスマホで見られる
んでしょうか、ね、いけそうな感じですよね、はい、あとはね、関連行事で16ミリフィルム、
はい、
デジタルリマスター上映会、
はいはいはいはい、
カプセルに封印された、うん、あ、これだからあれですよ、太陽の塔じゃないですけど、昭和の記録、よみがえる20世紀の日常、
う
ん、
ね、
タイムカプセルエキスポ70に収納するために制作された映画を16ミリフィルムからデジタル化して上映、
うん、あ、なるほど、
あ、なるほど、ね、
まあ、フィルムの味がある、
うんうん、
見てみたいですね、これね、
9月15日
雨が降るみたいなところ一時あったりして、
はい、
うん、面白そうですね、
9月15日月祝、はい、13時半から10時45分
お
歴博4回行動250名、
あ、
これはいけるでしょ、
うん、
しかも先着順です、
いいですね、
申し込み不要です、
はいはい、
常設展示観覧券があれば、このフィルムは無料という、
これについては無料、
そうですよ
ね、
あとワクワク子ども教室、金箔柄を、瓦を作ろう、
先ほど瓦ありまし
たね、はい、郷土玩具で遊ぼうとか、 あとフィールドワーク、
はいはい、
これそれこそ街歩きちゃいます、朝鮮通信使と
大阪、
はい
はい、
あ、クルーズ船も乗れるらしいですよ、うん、10月5日、これちょっと樋口さんの、
うん、
なんかネタにならへんから、まあ、まあまあネタも決まってるかもしれないですけどね、
まあ、ね、何しはるんか、は
い、そうですね、
また押してほしいですね、
あ、これは安参加費728円やって、うん、事前申し込み必要で40名ということですね、あ、しかも歴博の館長の大沢さんが、はい、もう最高じゃないですか、案内してくれるって、
ね、
これちょっと行きたいな、これ
本場ですね、
はい、まあ、というわけで皆さん、大阪の宝 in 大阪歴史博物館、
うん、
9月13日からスタート、はい、これ1ヶ月しかない短い、はい、あの特別企画
で気が入ってますね、
そうですね、うん、なんで、まあ、 気になる方はちょっとまたスケジュールに入れておいてくれたらいいと思います。
ホームページ見てもらいたいですね。
そうですね、はいはい、大人600円、高大生400円、
はい、
中学生以下無料ということでございまして、はいはいはい、展示資料数が、約130件、180点ということでございます。
なんかこう生活に匂いするような展示物やったから、うん、大阪らしいですね。
そうですね、はい、ありがとうございます。柴田さん、ありがとうございました。
いつもありがとうございます。
他にはオフィスメイの鈴木さんからいただきまして、
鈴木さんも本当いつも気につけていただきまして、はい、ありがとうございます、
はい、今回は何でしょうかね。これ何て読まれたっけ。これアジサイか、
アジサイ、
漢字で書いてるから。関西も梅雨入り、アジサイが花に濡れて美しさを増しています。新店オープンの話題をお届けいたします。
また、まあ、中之島ですね。
そうですね、ここはね、6月13日、うん、もうこれすでにオープンしてるみたいですけど、あ、ごめんなさい、6月13日にプレス内覧会もしますということですね。
は
い、食べログ100名店6年連続受賞、大阪天満の人気ラーメン店 ストライク券、6月16日月曜日、午前11時オープン、
はい、
もうここもすでにオープンしてるということですね。
中之島にもラーメンが、
はい、ね、そういうことですよ。
そういうことですね、
中之島大人の街としてにぎわうフェスティバルシティの商業ゾーン、フェスティバルプラザに、ストライク券、
うん、
これね、本店が大阪市北区、
うん、
店主が芦田さんって呼ぶかな、正俊さんかな、ちょっと振り仮名打ってないんで分かんないですけど、
芦田、ね、まあ、さんは間違いないですよね。
そうですね、
はい、
が中之島フェスティバルタワーウエスト地下1階にオープンします、ね、
フランス料理とかだけじゃなしに日本の、は
い、そう
ね、ラーメン
ラーメンが
ドーンと行くんですね、
はい、書いてますよ、2013年創業、厳選した食材を使用したラーメン、
うんうん、
多くのファンを魅了
でしょう、ね、
毎日食べても飽きない、
なんと
ストライクを狙った味わいが人気、
なんと、
あ、それでストライク券か、ホームラン券じゃなくてストライクの方なんですね。
なるほどなるほど。
そういえば阪神が今、ね、7連敗中ということで、まあ、僕あんま野球興味ないんですけど、うん、それぐらいは知ってます。
なるほど。
それでも阪神まだ貯金あるらしいから、
ね、あ、そうですか、
どんだけ勝っとったんやと思いますけどね、まあ、やっぱ藤川監督がいいんかなと感じですけどね、
はい、
ストライク券のこだわり、
うん、
麺にこだわる、
うん、
麺がピッチャーっていうらしいですね。
麺のこと、
はい、でスープはキャッチャーっていうらしいです。
ちょっとこうなってくるとだんだん
面白い、
ちょっとマニアっぽい、野球が入ってて、
麺ピッチャーにこだわる、
は
あ
は
あ、2種類の味の違うラーメンにそれぞれ専用の麺を使用。
なるほど。
そしてキャッチャーのスープですね。
なるほど。
スープかっこキャッチャーにこだわる、豚肉や豚骨を贅沢に使用したスープは醤油だれ、味噌だれと混ざることで飽きのこない癖になる一杯という。
あ、なるほど。
あとはね、トッピングっていうのもあるらしいんですけど、それは野手、まあ、要は守備するときのなんかこう一塁の人とかってことですよね。だから要はピッチャーキャッチャー野手がいるってことですよね。
なるほど。
なんかやっぱりこう野球とこうかなり連動させた感じの面白いですね。こういうコンセプトは面白いなと思いますけどね。あとやっぱね、そのなんか食べログに選ばれてるぐらいだから、まあ美味しいんかもしれないです ね、うん、
ね、
はい、
場所この前の満州の、
はい、
チャーシューが美味しかった、
醤油ラーメン ね、
醤油ラーメン
うまかった
ね、
この前豊中駅前店、はい、阪急のね、
はいはい、
ちょっと久しぶりに、ま、満州会をやったんですけど、
ほんま
ほんま、僕はねいつもあの旨辛野菜ラーメンみたいな、あれがうまいんすよ、
ね、決まってんね
や
ね。
あと餃子ね。
大ちゃんは何食べとった。
大ちゃんは何食べとったっけ、
ね、
全然見てへんな。
あの孫さんにもゆいもよう食べるな。ゆ
いはね、
びっくりした、
麻婆、なぜか麻婆丼とチャーハンっていう、
いや、ね、なんかいつも決まってるな。
ご飯も、いや本当はね麻婆豆腐が良かったんですけど、なぜかゆいが麻婆豆腐を頼むと、うん、いつも麻婆丼が出てくるんですよ。
あ、
なんででしょう。
押し間違え
た。押し間違えてるんですか。単純にタッチパネル間違えてるだけか。
間違えてるだけ。
それか。
それ
な
かった。
で俺聞いて、なんでご飯もんとご飯もんなんて言ったら、
うんうんうん、
いや麻婆豆腐頼んでんけどこれが出てきたって言ってたから、いやいや、ああ、そう
そ
うなんや。
そんなもんちゃう。そんなもんちゃう。
多分店の人はちゃんと作ってるんです。
そう
です。はい。他にね、あの天津飯とかね。
ああ、そうだね。
あとはあの塩ラーメン。
おお、塩ラーメンは はるかやったかな。
はるかですね。
ね、天使庵があやねか。
あやねですね。
なるほど。孫の名前ですけど、みんな、はい、みんなで満州行くのは。
そうですね。あとはまあ大ちゃんと大ちゃんのパートナーの涼子ちゃんと。そうですね。あとはまあ鉄平と、うん、つぐみさんはちょっと仕事で来れなかったんですけど。はい、そういうわけで、
まあ、突然ね、はい、家の話が入ってきました。
この一杯ストライクゾーン直撃、白濁の剛速球、味噌の変化球、どちらも勝負球というね、
はい、
はい、ちょっとあんまり僕はこのラーメン屋さんのことは知りませんでしたけど、はいはいはい、まあ、ちょっとこんだけ言われるとちょっと一回行ってみたいなっていう気にもなりました。はい、皆さんよかったら、
ね、
フェスティバルプラザで、月曜日から、
はい、
オープンしました。16日月曜日からオープンしたストライク券、
特に野球の好きな方はね、
そうですね、
ここまで言われるとやっぱり一遍行ったろかいなという気になってもいいか
も、ね、お腹がちょっと鳴ってきました。
あ、腹減ったね。
はい、あのいろんなトッピングもあるらしいですよ、うんうんうん、あ、嬉しいですね。全席禁煙でございます。
あ、そうです、
まあ、僕らとしては嬉しい。タバコ吸われる方はちょっと嫌かな、
ね、そうやね、これも本当に難しいもんね。
面白いですね。運営が、
うん、
朝日エアポートサービス、
面白いですね、
面白いですね、うん、こんなところがやってる
大阪空港にある会社
ですよね。国家ですかね、はいはい、というわけで、あのオフィス名の鈴木さんもありがとうございました。
鈴木さんありがとう、いつも情報いただいてます。
以上ですかね。
まあそんなもんでしょう、
はい
はい、
今日はもうぶっ通しで、
ほんまで
したね、この30度の中やってました。
おお、よう頑張りました。
2週間後どうなることか、
うん、
ちょっと気合い入れていきたいと思います。気合いでいけるかな。というわけで以上をもちまして、
はい、
リスナーさんからのお便り紹介終了。